ガバイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ウママです。
はい、ということでですね、今回第82回になりました。うん、10月30日配信ですね。駆け上がりラジオでございますけれども、はい、
うん、
ねえ、皆さんどうですか最近は。と、今日、朝、ね、早くから撮ってるわけですけれども、
うん、
私これ起きる前にちょっと洗濯物しちゃおうと思って。
ああ
。はい。まあ、寮のね、洗濯機の方に向かったわけですけれども
。ああ。
つい最近ね、うちの寮の、まあ、僕2階に住んでるんですけど、
うん、
寮って、こう、洗濯機共用なんですよ。
はいはい。
ね。まあ、古いタイプの寮なので、はい、みんなが共同して、こう、洗濯機使うんですけど、2台あるんですけど、2台ともね、壊れたんですよ、つい最近。
よくなんか壊れますね。
もう、まあ、古いからね。
エアコンちょい流。
ね、もう、しょうがない、ね。といい。まあ、その、2台とも壊れて、下の、板、回る板あるじゃないですか。
はい。
あれが、両方とも外れちゃって回んねえっていう。
ああ、じゃあもう何もできないですね。
もう致命的なね、うん。ただの置物みたいな感じだったんですけど、うん、わあ、そうだ、それできねえやと思って、僕、2階からちょっと、別の階のね、洗濯機に行こうかなと思って、2階のやつひょっと覗いたら、最新型に2台とも変わってましたね。
ああ。
それ階によってあれが違ってくるのその。
そうなんですよ。
ゴージャスな感じが。
そうなんです、そうなんです。だから、一階下、まあ、中二階があるんですけど、うち。中二階のところの、乾燥機が最新だったりとか。
ま、なんか、やっぱね、入れ替えが中途半端に行われてるんだね。
なんそれもあれ、ベランダからこう、直にヒュンってこう飛び降りて、サクッと使っていくしかないよね。
そうね。
うん。
だから、こう、なんか朝から綺麗になったの。え、なんか、AG プラスとかついてるみたいな。ね。
なるほど。
綺麗になるやつがついてて。よかったなぁというお話とですね。ちょっと皆様に、謝らなければいけないことが実はございまして。
うん、
前回配信部で私、井戸端カオスやって。
うん。
何々することをエベシ、エベシって言ってたんです
けど。はいはいはいはい。
あれどうやら読み方、うべしだった。
ああ、やっぱり、なんかありうるぞが、ありえるうるって見るんだっけあれ。
ありえる。まあ、ありえる、あり
う
る、
うん。
まあ、今はね、どちらとも読むんですけど。
あ
まあ、何々することうべしっていう。
うべしなのね。
うべしらしい。
うん、あ別に日本語が間違ってたというよりかは、ただの読み方の違いなだけで。
そうですね。
いや、後ね、Google 日本語入力を頼りに、まあちょっとエベシとウベシって入れてみたんですよ。
うん。
気に入ってるね。
まあ今回のタイトルにもなってるんですけど。
使っていこうと思ってたんだ、本当に。
いや、もろ今回タイトルにしてますから、
ね。
ああ、そうですね。
そしたら、エベシもウベシも出なかったんですよ。
あ、本当に。
そう、ウベシなんて、
まあ、使
ってない。そう、ウベシなんて
今日。使ってないからね。
山口県かなんかのウベシ。
ウベシが出
てそっちが出てくるだけ。なんで、あ、どっちも読み方違うのかな、とか思って。思ってたんですけど。
いや、何ありうべしとか、なんか、うん、得るっていう字
うん。
得っていう字ですね、今で言う、うん。得っていう字で、うって読むらしいんですね、昔は。で、なんか、活用表現で、うべくして、みたいな。
なるほど。
うべし、みたいな、うん、読み方だったらしいので、まあ、皆さん、使うときは、まあ、意味合い的には、あり、うべしとかで、ありうるべきとか、
うん、
まあ、ありえそうだっていうような意味なので、
はいはい、
まあ、そういう時にね、皆さん、今でも、それ、うべしだね、みたいな。使っていただければと思います。
いや、言いやすいじゃん、うべしうべし。
うん。
ね。
なんか、ちょっと変えれば北斗の拳みたいにな
っちゃうんです
かね。あべしね。あべし。
まあでもまあ、ホネソさん、古典がね、得意じゃないですか。
うん。
ああ、はいはい。
どんどん教えてほしいですね、その辺の口語表現というかね。
これ古典、まあ、若干古典だけど、近代にも入ってる。
近代
にも入ってるという。なんかちょうどいい感じのね。まあだから、あえてこの、うべしというのを今後、流行らせるのもありかもしれないですね。うん、
かけらじ初。
初。
そうそう、日本語の乱れから逆の発想でね。
あ、なるほど。昔に戻る。
昔に戻る。昔に戻るっていう。
まあ私、日本語の乱れって昔やりましたからね。
やってましたね。
うん。まあそういうところもちょっと絡めて。今後はね、グリーンティーさんが宇部市、まず今日使っていただける、ね、ということなので、うん、ちょっと楽しみにしてるんですけども、はい、今日は、じゃあ早速本編のね、コンテンツに参りたいと思うんですけども、かけらじタイムズはグリーンティーさんですが、何をやっていただけるんでしょう、はい、
まあ、夢を見ること宇部市っていうね、宇部市かっていうタイトルにしてるんですけど、
はい。
まあ、夢を見るっていうのは我々、まあよく、宇部しますけど。
はい。もう使い方間違ってる気がする。
まあ、その見るっていうのでなくて、他の人の夢を見れるかもしれないと。
はい、あ、なんか映画でありそうな感じのやつ、
ね。
は
い。マトリックスみたいになってきましたね。
そういう技術がですね、まあ、できましたよというニュースがですね、まあ、まだ実験段階ではあるんですけど、出てまして、
はい、
非常にですね、まあ、皆さんというかお二人は知ってますかね、このニュース。
どっかのまとめサイトで
一度閲覧しました
。
これがまたね、面白そうな感じになってるんで、ちょっとそれをね、紹介したいなというふうに思っております。
なるほど。はい、楽しみですね。
はい。
では、二つ目、井戸端カオスは、馬場さんですけれども。
はい。僕もこれ結構前からやりたいなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、電車でのマナー違反っていうのね。
うんうん、
もう皆さんも日々、まあ、感じてるかもしれないんですけど、まあ、僕なんかで言うと、朝歩いて通勤してるって、まあ、言ったと思うんですけど、
はいはい、
まあ、やっぱ理由は、二駅分離れてるんですけど、
うん、
やっぱね、通勤ラッシュが嫌なんですよ。
ああ、わかりますね。
でも満員電車すごく苦手でして、
うんうんうん、
で、まあ、満員であるかないかに限らずですね、やっぱりこう電車乗ってて、こういろんな人が乗ってきて、様々なこうね、ドラマというか、さ、まあ、トラブルだったり、ドラマだったりがこう、
はいはい、
電車男みたいなドラマもあったりとかね、
うん、
するし、逆にはもうなんかね、なんか異臭騒ぎとか言って山手線でね、千何百人がなんか異臭を訴えるとかね、そんなもの、事件もあるっていう、まあ電車一つ取ってもかなりいろんなものがあるなっていうところでね、まあこの中で、まあ普段から思ってるマナー違反ランキングみたいなものがちょっと出てたので、それをもとに、まあ、この三人でね、これはマナー違反かどうかとか、うん、じゃあどういう風に乗ったらいいのかっていうあたりの話をね、うん、してきたらいいんじゃないかと思います。なるほどね、
はい、はい、なるほど。今完全に私の頭上をですね、ヘリコプターが飛んでいてですね、超うるさいんですけども。
よく飛びますね、またね。ね、
そうなんですよ。まあ、朝だとね、しょうがないんですけど。
特にこの時間が飛ぶのかな？
そう、まあそうかな、うん、活動し始める時なのかな。まあ、そんなとこはさておき。まあ、二つとも面白そうな話題。で、私ももうそろそろですね、引っ越しをして、おそらく通勤ラッシュにもみくちゃにされるであろうところなので、ちょっとね、
井戸端カオスさん。あ、ごめんなさい。すいません。
何何
何か声聞こえたね。
うん。なんか俺の声と俺の声被ったみたいな感じになっちゃった、
ね。いや、大丈夫ですね。今のもまあ、ね、でも大丈夫だと思いますよ。面白い、話題としてね。話題じゃないです。
ハプニング集じゃない。
ハプニングとして、そのままもう行っちゃっていいかなと思います。
はい。はい、ということで、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。はい、それでは。それでは。
はい。
早速。かけらじタイムズの方に参りましょうか。
はい。
かけらじタイムズ。
はい。さっきのはですね。
はい。
ちょっと早めに準備していてですね。
ええ。
ボタンをね、ちょっとクリック
して。手が滑っちゃった
っていう。そう、そういうことですね。
うん。決して、だろうと思いました
。はい。決して本日のね、会話つまんねえよと。いうことではなくてですね。
まあ、だって僕が話してる最中にね、テリンってなりましたからね。
あれは止め忘れてただけなんですけど。
ああ。
はい。今回はもう、普通に押してしまいました。すいませんです。
返しますよ。
いえいえ。
びっくりしましたよ。
準備ね、しようとしてただけだっていう、そういうことなんですけど。
さすが。さすがさすが。
そういうのありました、ね。
まあ、PA 係もね、同時、リアルタイム同時進行でグリーンティーさんにお任せしてるというところもね。
大変です
ね。あるということで。
はい。はい。まあ、ちょっと頑張ります。その後にね。ミスしないように。はい。
はい。
で、今回はですね、夢を見ること、宇部市、脳活動から映像復元ということで、タイトルを付けさせていただきました。まあ、 あ、前回の井戸端カオスでもね、100年後の未来にどういう状況、どういう世界になってるのかなっていう話がありましたけど、まあ、これもね、いつかなんか実現するかもしれないということで、すごく興味深い話題なんで、ちょっと取り上げさせていただきました。はい。で、まあ、例えばね、20年後のですね、20年後 ?30 年後の、まあ、アップルのね、iPhone X とかの、ね、発表とかでですね、もしかしたらこう実現されるかもしれないですね。
iPhone X とかになってそうです、
ね。iPhone X。はい。iPhone X ってついてね。で、はい。人の、思ってることを、このデバイスで感じ取ることができるんだみたいなね、そういう、な、貴重声があるかもしれないです
けど。ティム・クックが言い出す、はい、
まあまあ、このままだと何言ってるか分かんないんで、とりあえずですね、
はい、
まず最初に、一つ、二つ、三つぐらい。まあ、私といえばドラえもんなんですけど、ちょっとドラえもんの道具でですね、こんなのがあったよ、というのをちょっと紹介してみたいと思うんですけど、この、
はい、
この道具が実現するかもしれないと、そういう例ですね。はい。で、まず一つ目がですね、夢テレビというのがあります。まあ、タイトルから、もうなんか大体どういうことするかわかるような感じもしますけど。
夢テレビみたいなやつ
ですね。はい。すごい眠そうな声ですけどね。まあ、起きたばっかなんでしょうがないと思うんですけど、お姉さんも。はい。コミックス15巻夢のチャンネルというお話で出てくるので、まあ、興味のある方は見てください。眠っている人の夢を映し出すテレビですと。
恥ずかしい。
はい。で、これは結構面白くて、緯度と経度を指定することで、誰の夢でも見ることができます。
やべえ。
もうプライバシー何もないじゃないですか。
ストーカーみたいなことになって。
というのがね、まずあります。で、ちょっと今から3つ、今これも含めて3つ言うんですけど、その順にね、ちょっと実現がちょっと高度になっていくんですけど、
うんうん、
2つ目がですね、夢コントローラーというもので、これはコミックス24巻、しょんぼりドラえもんっていうね、お話の中で出てくるんですけど、うん、眠っている人間が見ている夢の内容を操ることができると。
うん、
で、まあ、話の中での利用例としては、朝寝坊しそうなのび太に悪夢を見させて早く起こすために利用されたと書いてありますけど。はい。まあ、だから、見るだけじゃなくて、操れるというのが二つ目ですね。で、まあ、ちょっと三つ目は難しいんですけど、夢はしごという道具がありまして、これもコミックス28巻夢はしごというお話で出てくるんですけど、夢と夢の間を行き来できるはしごですと。どういうことかというとですね、自分の夢から他人の夢に入り込んだり、他人を自分の夢に入れ込んだりできると。
ああ。
つまり、その夢を見ている人たちを繋げることができる。
なんか、もう話的にインセプション。
インセプション。僕もインセプションだと思いました、ね、まさしくそ
れ。いやいや、インセプションがね、この時代からもうこういう発想、なんていうの。
原案はドラえもんだったんだ。
ね、なるほどね。完全に渡辺謙出てきてましたけどね。
出てきましたね。
そういう意味で日本人をこうキャスティングしたのかな。
そうだね。
まあなんかどっかのアイデアではね、こういうの根本になってるかもしれないですね。
そうですね。うん、インセプション。
はい。というね、まあ夢に関わるドラえもんの道具もいっぱいある中でですね。
はい、はい。
まあ今回は一番最初に言った夢テレビ。これがですね、はい、まあ実現に近くなっているというニュースをご紹介したいなというふうに思っています。まあネタ帳にはね、もうなんか英語のね、文献しか貼って
ない。びっくりしましたよ。リンク貼って、あれ?全部英語だと思って。
ネタ帳の方に貼ったのはですね、まあ、この研究の論文なんですよ。
はいはいはい、はい。
で、まあ、そっちの方が楽しいかなと思ったんで、とりあえず。
まあ、一通り読ませていただきましたけど。
ね、はい。見てみるとですね、まあ、その、今、その夢の内容をね、映し出すテレビ。これが、次元実にも実現するかもしれないというので、それの研究のタイトルが、まあ、ホネさんとか、ウママさんもネタ帳に貼ってある論文のタイトルと一緒なんですけど、リコンストラクティングビジュアルエクスペリエンシーズフロムブレインアクティビティイボークドバイナチュラルムービーズと。ね。
あれどうしたのかけらじ。
ん?
あれ英語あれ なるほど。
はい。まあ、はい、視覚映像に誘発された脳活動に基づく視覚的経験の再構成とかそんな感じだと思うんですけど。うん、まあ、言ってることは半分くらいしかわかんないですよね。これ。
うん、まあ、説明を聞かないとね。
はい。うん、はい。まあ、まあ、タイトルから判断するに、なんか物を見てたりとか、頭の中で映像をイメージしてるときに、活動する脳の、まあ、例えば、ね、反応するニューロンとか血流の流れとか、そういったものを解析して、それをもとに、視覚的経験なんで、まあそういう映像を、まあコンピューターの画面とかで、まあ再現できましたよ、というような。そういう研究なんで、ほぼこれ、有名テレビみたいなもんですよね。
そうですね。うん、
じゃあなんか装着しながら寝るってことですかね、被験者の人は。
ああ。
脳波測定というか。
いいですね。いい感じの質問が出ましたね。
どうするんですか？
じゃあちょっとですね、その細かいところをですね、ちょっと見ていくとですね、はい、まあちょっとその、論文の、サマリーみたいなところに書いてあるんですけど、
はい。
これはですね、頭にですね、よく、なんていうの、脳の、中身を知るときの例として、頭にこう電極刺してなんかラットとかね、
うんうん、
どういう働きしてるか調べるとかいう実験をやることがあるじゃないですか。そういうイメージってあると思うんですけど、うん、人間の頭に電極刺すのは難しいですよね。
うんうん、
まあ、倫理的に生きてる人間の。まあ、ラットとかだったらまだね、できると思うんですけど、
はいはい、
生きてる人間に被験者が君ねってなっていきなり電極ぶっ刺すなんてのはちょっと、その人の人権侵害にもなるんで、難しいと。
はい。
だから、基本的には人間の脳の研究するときは、そういうね、外科手術みたいなことはしないで、うん、ちゃんと、外から何も、脳の中身を開けることなく調べるというのがよくやられてるんですけど、今回は、ね、fMRI というのを使いましたと。はい、機能的磁気共鳴断層撮影というもので、うん、まあ、MRI ってわかります？
MRI わかります。
まあ、ね、断面図というか、はい、検査するときのやつね。
輪切りにするやつね。
はい。まあ、CT スキャンと MRI って違うんですけど、
うん。磁気を使うか使わないかですね。
はい。
確か。
MRI は磁気でやるんですね。で、CT は、X 線でやると。
はい。
まあ、放射線ですね、いわゆるね、うん。でやると。で、これは磁気を使ってやりましたと。
うん、
で、F っていうのはファンクショナルという意味で、普通の MRI よりももう少し、その血流の流れとかも動的な状況っていうのも、例えばここら辺にたくさん、例えば、ある物質を含んだ、血液が流れてるとか、そういうのもきちんともっと細かく見ることができる。その機能ごとに見ることができるという、もうちょっと高機能版なんですね。
お
ー。はい。で、それを使って、人が動画を見ている時の血流の変化などの脳活動を、まあ、記録しましたと。うん。はい。で、まあ、だから今回は、その、脳波を測るっていう、その脳波は測ってないんですね。
なるほど。
答えとしては。
血流を測ってる、
はい。主に血流の変化を記録すると、うん。で、まあそういうことだったらいくらでもこれまでやられてたんじゃないかなというようなことがあるんですけど、これですね、論文のサマリーの中に書かれていて、今回の研究の新規性は何かっていうのは書かれてるんですけど、
うん、
はい。まあちょっと抜粋するとですね、ブラッドオキシジェンレベルディペンデントシグナルズメジャードビア、fMRI アベリースローと、
うん。
だから fMRI で測ったそのこれまでの血流の流れの、なんていうかな、測定結果っていうのは結構こうゆっくりとしたものしか取れなくて、
はいはい、
そう。でその後、そう it has been difficult to model brain activityelicited by dynamic, なんたらかんたらとか言ってあって、その人間が見ている映像とかの情報を再現するには、ちょっと速度が足りなくてですね、難しかったと。
なるほど。
いうようなことが書いてあります。で、今回はそれを解決したというお話で、 まあじゃあちょっとですね、映像の方を見ていただいた方が早いかなと思います。スカイプの方にちょっと映像を投げますんで、ちょっと見てください。
映像
の YouTube のですね、動画で、ちょっと映像を見ていただきたいんですけど、うん、見れます？
今見ようとしてます。
はい。そちらの方、左側にですね、実際に人間が見た映像が流れて、うん、まあ見せた映像、はい。で、右側が今の血流の流れから再現した映像ですね。が出ていると。これ、左側が実際の映像。右側が人間の測定結果から再構成した映像ですね。
いや、怖いんですけど、これ。右側。本当に。お化けじゃないですか、これもう。
すごい。何これ。
ね。
これ、リスナーさん、全くわかんないと思います。
全くわかんない。
ブログにもリンク貼っておこうかな。
あ、そうですね。それで後で見ていただくという。は
い、いやでもこれすごいですね。
後半出てくるなんか夜景みたいなシーンって、
うん、
ほぼ実写の映像に近いものが表現できてますね。
なんか途中屋根瓦みたいな出てきますね。うん、
というね、これ見ると非常にびっくりする感じのね、再現力というか、だいたい人が映ってる時には人っぽいね映像がその同じような構図で出ていて。まあさすがに文字の細かいところとか無理ですけど、大体なんか見てる感じの構図っていうか、は近いものがあってですね、これはちょっとすごいなっていうのをね、最初の印象なんですけど。
確かに確かに。
はい。で、ただまあこれね、そんなにこう、私としては、難しいことやってないっていう感じだったんですよ。研究成果をちょっと見ていたら。で、これどういう風にこの映像を作ってるかっていうところなんですけど、この映像は、血流の状態と映像との関係を、まあ、つなげるための、例えば、ある血流状態の時には、こういう映像を見ているっていうデータをですね、もう、5000時間分の動画を被験者にまず見せてですね、それを、関係をモデル化したんですよ。
ああ、要は、まあ、データベース作るみたいな話ってことですね。そうですね。
はい。
はいはいはい、はい。
だから、被験者にもう、だから、膨大な動画を見せて、あるシーンの時はこの血流の状態、このシーンの時はこの血流の状態というのを、まあ、関連付けるデータをたくさん作りましたと。で、今回はまたその、見せた動画とは別の動画を見せて、まあ、この、今、YouTube で上げた映像なんですけど、で、まあ、そうするとまた違う血流の状態になるんですけど、その血流の状態と近い、映像をま、組み合わせる感じで、こう、映像化したと。
いや、ということはね、いや、まあ、さっきの動画、まあ、皆さん見ていただければわかると思うんですが、本当の映像の方に、
うん、
まあ、画面の、まあ、向かって右側に、人の顔がね、ドーンと出てて、下にテロップみたいなのが出てるのが、本当の映像でバーってあった時に、
はいはい、
まあ、その脳の血流からね、導き出した映像っていうのが、まさにそんな下になんかテロップらしきものが出てて、で、画面の右側の方に人が、の顔があるような映像がこう再現されてましたけど、
うん、
そういう人が大体画面のどこら辺にいて、下に何があってっていう情報が、血流の流、まあ、血流だけで、わかるっていうことなんですよね。
そういうことですね。基本的に位置構成とかいうのは多分ほとんど、再現できるんじゃないかと。
ということはもう血流ってもう本当に細かな、うん、なんだろう、違い、映像、見る映像によって細かな違いがあるってことですね。
はい。
はあ。
これすごいですよね。その血の流れだけでですね、見れると。で、別に、とするとですね、まあファンクショナル MRI って結構大規模な装置を使ってるんですけど、
うん、
別に、このね、撮影装置じゃなくても血流の流れは細かく分かればいいわけなんで、
うん、
はい。手軽になんか見れる装置もできちゃう可能性もあると。うべしと。
うん、
はい。で、まあ、今回はそのね、機械的な学習を、コンピューターにさせて、まあ、それで、まあ、被験者のね、見ている。まあ、これなんかの映画の予告編らしいんですけど、まあ、その、はい、脳活動の記録、まあ、血流の流れを入力したら、まあ、その予告編によく似たような動画が、YouTube 見たらわかりますけど、再現されましたという、こういったことになっています。 で、これ開発したのがですね、アメリカのカリフォルニア大学の、これまた日本人の研究員のね、チームなんですね。西本慎二さんという研究員のチーム、開発しましたということで。やっぱり、なんか日本人がね、こういうの開発すると、やっぱ僕はね、ドラえもんに影響されたんじゃないかなっていう気がするんですけど。
特にロボット工学もそうだし。
なんでしょうね。なんで人の夢を見ようと思ったんでしょうね。
ああ。多分動機は人の夢を見ることではなくてですね。
自分の、はい、その、脳波というか、その血流の研究だったのかもしれないですけど。
そうです。まあ、映像っていうか、映像がどう処理されているのかっていうのはね、研究する一環だと思うんですね。
でも、そのままそれを記憶とかね、にアクセスして、うん、記憶を映像化するとかして、
う
ん、
あそうですね。
例えば、こう、証拠を出したりとかね。
完全にハリーポッターの世界ですけどね。
そういうことができるんじゃないかっていう、
はい。いや、ね、ということは、まあ、この前のね、前回のところに通ずるところはあると思うんですけど、まあ、100年後の未来に、まさに、なんでしょう、ナンペさんからいただいてたような、こう、脳で考えたこの映像、自分が想像したものを、
うん、
まあ、可視化できるような、装置というのが、今後できるかもしれない
ですね。そうですね。もうこの時点で面白い感じになってますからね、結構ね。うん、
すごいですね、はい。
ということでですね。まあ、いろいろ応用はね、まあ、例えば、でも、いい応用はあんまり浮かばないんですけど、まあ、警察のね、取り調べとかで嘘発見器とか使われることあるかもしれないですけど、なんか別にこれ取り調べしなくても君が見たものを見せてくれみたいなね、感じで。
怖いわな。
あとはその、目で見たからといってね、それ事実と限らないですもんね。その5人しちゃったやつが映像化するみたいな。
それが一番怖いですね。
そう、さっきの映像を見てると、人は近いんですけど、人物が違うじゃないですか。
そうですね。
男性の映像が左出てるのに女性になってるとか、結構解釈するときに、いろいろ変わってきたりすると思うんですよね。
そうですね。
まあ、あとはそのデータベースにその動画がなかったっていうね。
あ、そうですね。最初に用意しとかないと、そこからゼロベースで映像を作ることはできないってことですね。
今の時点ではできないですね。
うん。
うん。
それができるようになったらね、なかなかいいんじゃないかな
って。うん。すごいですね。でもまさか、まあ、ね、かけらじタイムズのニュースで、英語のニュースを持ってくるとは思ってなかった。
いや、これ日本語ニュースもあるんですけど、あえて。
あ、そうなんですね。
あえて載せなかったら
いい
けど。
いや、でも、
まとめ、うん、はい、まとめサイトには一応あるんですけど、ね、詳しくは書いてないんですよね、こっちには。
はい。まあ、思考盗聴とかね、できちゃうかもとか、あと、これどっかに書いてあったんですけど、製品化されたら夫の夢を全部チェックする妻が続出するのは確実とか書いてありましたけどね。
またそんな虚構新聞みたいな。まあまあでもこういうね、技術がどんどん発展していって、まあそれの大元が日本人のチームがやったっていうことは素晴らしいことなんじゃないかなと思いますけどね。
はい、まあね、ちょっと実現がね、どういう形でなるかというのはわからないですけれども。
はい。
まあね、科学の進歩ってすごく面白いなというふうに思ったね、またニュースでしたんで。まあ皆さんもね、ぜひ動画を見てちょっとチェックしていただければというふうに思います。今回この辺で終わりにしたいかなと思います。以上です。
はい。よくわかりました。ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けするいとこたカオスの2部構成です。
配信は毎月10日20日30日です。ぜひお聞きくださいね。
いとこたカオス。
交通機関で注意したくなる、許せない、マナー違反ランキングというね、ことで。
うん。
僕が今回取り上げたいお話はですね、OCN さんというプロバイダーの、があると思うんですが、うん、そこの、まあ、大人の趣味生活というですね、サイトがありまして、まあ、ブリエっていう名前、ね、っていう、なんかちょっとシニア向けですかね、割と、我々以上、
うん、
大人、社会人以上みたいな、くくりのですね、
うん
うん、ちょっとふんわりとしたページがありまして、うん、まあ、そこにこういろいろこう遊びだ、旅行とか健康とか、生活、暮らし、食べるとかね、いろんな特集が組まれてるわけですよ。
なるほど。
で、その中にですね、ちょっとまあ、記事自体2年前の記事なんですけど、
うん、
まあ、なんかその中にみんなのランキング情報局とかいうのがありまして、
はい、
で、そこにですね、まあ、交通機関で注意したくなる許せない、マナー違反ランキングっていうのが、10個、10位までね、
うん、
あって、これはですね、きっちりと皆さんから票を集めて何千票何千票っていう感じで出てたんで、うん、まあ、それ以外になかなか見つからなかったのもあったんですけど、
うん、
まあ、今回これをベースに取り上げていきたいなと。で、僕ちょっと内容これ見たらですね、交通機関って言ったら、別に電車に限らずバスとかね、タクシーとかね、うん、いっぱいあるわけじゃないですか。
うんうん、
飛行機とかもそうですし、うん。でもその辺の話は全然出てなくて、全部電車で起きうるマナー違反みたいなものについて、全部ね、入ってたんで、あ、これ電車の話だな、というところで。で、僕も元から電車のマナー違反とかに関しての話を一回したいなと思ってたんですけど。
なるほど。
やっぱね、その辺をゼロから、うちらから話を繰り広げるよりかはね、こういうのがあった方がいいかなと思ったので、
うん、そうですね、
はい、その URL は貼っときましたので、お二人も、
はい
まあ、開いていただけたかななんて思うんですけど、
ね、はい
まあ、まず お二人は電車を使ってたりして、やっぱりなんか一回乗ったら一回くらいはね、なんかちょっと嫌な思いという感じじゃないですけど、
うん、
これはちょっとマナー違反だろうななんて思うようなシチュエーションとかってやっぱり出くわしたりはしますか？ですか。
そうだね。
まあまあ、ありますね。
あるっちゃある。ちょっと今思い出し途中ですね。
でも、まあ、今後ね、これから、うままさんがこのランキングを発表していただくんですけれども、うん、まあ私はね、もうすでに見てるからあれなんですが、1位に入ってるものは私もすごく共感するところがあるので、まあそれは後々話しますが、うん、僕逆にね、一回あったのが、電車でね、原宿駅で、僕、山手線乗ろうと思ったんですよ。
うん。
で、原宿駅ってね、微妙に湾曲してるんですよ。ホームが。
うん。
で、はい、真ん中のところがちょっとこう、ホーム側にくぼんでて、
うん、
で、その車掌と運転手の方がこう、外側に向いてるっていうような状況なんですけど、僕その、ホームの中腹のところからね、電車乗ろうと思って、まあ、いろんな人がバーっと降りてくるじゃないですか。
うん。
で、降りてくるの待って、みんなが降りてから乗ろうと思ったら、乗ろうと足かけた瞬間にドア閉められましたけど。見えてないから。車掌たちが。
まあ、なるほどね。
それ、そのギリギリじゃなかった。結構十分に時間があった感じ。
いや、結構十分時間あって、乗れるだろうなと思ってたら、うん、足こうかけて乗ろうとした瞬間にプシューってきたから、結局その電車乗れなかったですからね。
両端の人たちはもうパッパッと乗っちゃってて。
そうそう、だから見えなかった。そうそう、
ホネストさんだけと。で、けどホネストさんがちょっと細すぎて見えなかったという。そう
ね。入れると思ったのかもしれないしね。
結構体重あったんだけど。
まあ、閉まるね。残り5センチもあれば、まあ、ホネストさんなら入れるという。
ああ、なるほどね。そういう意識だった
の。閉まる。閉まっちゃって。
でもね、それあった。そういう、なんかね、ちょうどね、10月の最初のね、土浦の花火大会に行ったんですよ。
はいはい、はい。
で、その時に、まあ、常磐線に乗っていくんですけど、うん、どこだったかな。どっかの駅でですね、まあ、ギリギリに乗り込んで来ようとしたやつがいてですね、あ、違う、それは山手線か。山手線でね、ごめんなさい。その、上野の駅に行く途中の山手線で、
うん、
秋葉原でですね、うん、まあ、マックのね、袋をね、持ったですね、ちょっと小太りのですね、メガネをかけたチェックスシャツを着た、まあ、いかにもっていう人がですね。
ほら。
秋葉系という方って感じでしょうかね。
はい、いかにもっていう人がですね。まあ、本当にね、ドアがね、半分ぐらい閉まってるところを、こう、なんていうのかな、ターミネーター2の T1000 がですね、こう、ぐわってくる。
わかる。
出てくるみたいに。うん、そう。こう、体を、こう、入れてですね。でも、ほぼ閉まってんですよ。閉まってんのに自分の体半分ぐらいガッて入れて、で、無理やり乗ってきたっていう。
あ、乗れたんですか？
乗れたんですよ、その人。もうガタガタガタとかすごい音がして。
王者ですね。
うん、
もうなんでその人が乗れて俺が乗れなかったのかって。まあ、その積極性の違いなんでしょうね。どうせ次来るし、いいなっていう風に俺が思ったのか。
うん、
この電車には乗らないと、みたいな感じか、どっちかって。
今のなんかセリフの話し方、ちょっと悪意を感じましたけどね。
全然僕は普通に僕の言葉で言ってるだけです。
ホネストの中でのイメージがそういう人なのかなっていうね。
いや、わかんないけど、ね。
まあ、合ってますけどね。まあ、だから
そういう、なんか、
うん。
中途半端な状況になると、ちょっと恥ずかしいってのありますよね。
うんうん、そうね、結局ね。
女性とかでも、なんか、タタタタって走ってて、うん、うーんでしまっちゃってたとか、うん、ちょっとなんか、いや、ウィーとは思わないけど、それ、だいぶ性格悪いですよ、それ。いや、まあ、ね、
あの、すごい、なんだろう、すごいかけて、はい、走って入ろうとしてんのに、こう、もう無理だなと思った瞬間に、ホーム、俺だった瞬間に、別に私走ってないっすけど、みたいな。
うん、
そんな人いるじゃん。
そういう勝負で落ちてる人多いですね。
う
ん、
そうそうそう。
いや、もう、だからそこはね、なんか演技するしかないよね、なんかね。そこはなんか演技しちゃうけどね。
電車の中に乗ってて、寝ちゃって、うんうん、自分が降りる駅に、ようやくパッと目覚めて、うわーっと思ってこう、降りようと思うんだけど、降りる瞬間にこう、電車が、のドアが閉まっちゃって、うん、あの、結局乗り過ごさなきゃいけなくなった人を見た時の あの、笑いのこらえを。
その人なんかね、こう、上の方に表示してある駅名の方とかなんか確認 したりとかね、しながらなんか、そのまま。
お前分かってんじゃん。なんか、降りようとしてたじゃん。
ごまかし始めるんです
よ。絶対知ってんじゃん、みたいな。
まあ、やるけどね、なんかね、それもね、なんか
次、どこかな、みたいな。
そう。
ありますけど。
まあ、そういう、はい、痛いなって思っちゃうこともあるけれども、まあ、その人たちは別にね、悪いことしてるわけじゃなくて、まあ、単純に個人のミスという、う
ん。まあね。
ところが多い。
うん、まあ、人に迷惑かまかけてないかもしれない
です。で、そうですね。はい、まあ、でも、その、ね、最初の話にあったガッて駆け込み乗車してきたときに、
ね、
例えば人とぶつかっちゃったりってこともあり得るわけですから、うん、その辺はね、駆け込み乗車はおやめください、みたいな言われてるじゃないですかね。まあ、中途半端に真似しましたけど。
まあ、なんでそこで言ったんですか、自分で。
いや、これも恥ずかしいからすぐごまかしたいっていう気持ちがあってですよね。人間の真相心
理。
はい。ということなんで、まあ、10個もあるんですけど、うん、あんまり、うちら同意できる部分が、全部が全部ね、ああ、あるあるってなるとは限らないので、ちょっとま、読み上げますけど、リアクション薄いものはパッと飛ばして次へ行くというスタイルで、はい、よろしかったでしょうか。
はい、
よろしかった
です。はい。よろしかったですかっていうのをね、使っちゃいけない表現らしいんですが、うん、まあ、使っちゃいますよね。
うん、使っちゃいますね。
はい、というわけで、第10位ですけれども、
はい、お、10位から発表。
はい。10位から発表、まずですね、アルコール類の飲酒。
いや、これいますわ。
5079票。
これね、これこそ前の常磐線ですわ。
あのね、飲んでたってことですか？
いや、僕飲んでないんですけど、なんていうの、常磐線って飲酒率の高い路線で、この前すごかったのが、あの、僕ちょっと、あの、花火大会の会なんで、ちょっと混んでて、もうちょっと、
花火大会あるとね、
そう、普通車がもうダメで、もう、あの、泣く泣くグリーン車に乗ったんですよ。あの、普通車、普通、あの、グリーン車、グリーン券買うと500円くらい買うと乗れるんですけど。
グリーンティーが
ね。はい。そんなね、俺は意識してなかったけど。はい。で、乗ってたら、まあ、後ろにね、あの、親父軍団みたいなのが乗ってきてですね。
うわ
そう。で、もう、もろ飲んでるんですよ。もう、乗ってきた瞬間からもう飲んでるなってわかる感じで。で、もうグリーン車全体もうアルコール臭くなるでしょ？で、さらに、グリーン車に乗ってると、あの、グリーン券持ってるかどうか確認しに来るんですよ。
うん、うん。
はい。
で、それの、そのか、グリーンアテンダント、大体女の人なんですけど、その人は、ま、どちらからお乗りになりましたかみたいなのを聞くわけですよ。
うん、うん。
ね？そして、俺はあの、ゴルフカンツリークラブの、あそこから来たんや、みたいなね。関西弁じゃないですけど。
答えになってないわけですね。
そうそう。もう、よくわかんない。
聞いてねえよ、みたいな。ゴルフかどうか知らないけど聞いてねえよ、みたいな。
もうそんなばっかですよ。もう迷惑千万っていう感じ。
うん。週末の電車もね、よく似た感じになりますね。うん、その、まあね、飲み会終わりのサラリーマンたちが。
金曜日終電あたりね。
そ, うん、そうそう。すり革持ってグラングランみたいなね。
あるあるある。
童心に帰ってるのかわかんないですけど。あの、
童心ち
っちゃい子ならわかる。
まあ、
ね。ですが、うん、50、60のおっさんがね、ぐるんぐるんやってるんですよ。
大体やってるよね。この前見たのがね、
気持ち悪いわけです。
釣り革で懸垂してたよ。
うん、ちょっと釣り革をうまく使った遊びを始めるわけですよ。
やめていただきたい。本当に。あの、特にね、僕みたいにお酒を飲まない人間からすると、恥ずかしいよみんな。
シラフの状態のね、人たちから見た時の、酒飲んだ人の醜さってね、
もう、目も当てられない。もう、僕はお酒飲まないんで、そういう醜さを露呈することはないんですけど、まあ、ひどいね。みんなね。いや、あの、もちろん、ちゃんとね、 あの、飲んでてもきっちりしてる方はいっぱいいらっしゃいますけど、うん、まあ一部の方がやっぱりそういう電車の中でのマナーの悪さっていうのがね、あります。
そうね。
うん。
やっぱ全体的にそのアルコールをよ、まあ飲んでしまうことによって、あの、事故のね、理性がちょっと飛んじゃう人が多くて、
う
ん、
そうね。
声が大きくなっちゃったりとか。
ありますね。笑い声とかね。
笑い声も大きいですね。うん、笑いのツボとかがだいぶ下がってきたりもするから。
うん、もう、ひゃひゃひゃひゃみたいなのがいますからね。
普段の事故を解放したような状況で。うん、まあぜひね、もう、そういう人は家でね、飲んでいただきたいという。
そう。家飲みをね。
家飲みして出るなと。
あの、節約にもなるしね。
うん。
はい。
はい。
っていう感じなんで、じゃあ、10位って書いてますけど、これかなり上位に来てもいいようなね。
まあ我々3人の中で言うと。
そうですね。
そうですよね。うん、
来ますね。うん、
まあ、あとは、どの時間帯にこの電車を利用してるのかっていう、その、この人たちのね、アンケートを取った人たちの、
うん、
まあ、普段の電車の使い方にもよるかもしれないですね、
うん。そうですね。
休日だけとかだったら、昼間乗ったりするだけだったら、こういう人はまあいないんで、
う
ん。
そうね。
はい。そういうことも考えられつつ、
うん、
次、9位ですね。優先席付近での携帯電話の使用。
うん、
これなんかスタンダードですね。
うん、
うん、まあなんでしょう。携帯電話を使う人ってこれどう思いますか？
まあ、
僕はそこまで、
うん、
だってもう人と話してる声がでかいかったりするから、僕そんなにね、携帯電話で話してて、そこまで不快っていうことではないかったりするんですけど。
これってあれですか、話してるっていうことですか？単にネットしてるとかそういうことじゃなくて。
ああ。
これあれですよね。優先席付近だから、その、電波がね、ちょっと悪影響かもみたいな。まあ、それもなんかよくわかんないんですけど、本当に悪影響を及ぼすかどうか。
それがね、わかんないんですよ。うん、これって本当に、これで死んじゃった人って今まで事例であるんですかね。うん、
いやー、まあ、ペースメーカーに影響を与えるかもしれないっていうね。それ、そのレベルなんですけど、まあでも、確実に与えないってことがわからない限り、ちょっと控えてほしいっていうのが、思惑なん
です。まあ、不安、人に不安を与えるようなことをしないでっていう、意見がね、あるのかもしれないですね。
だから、これは、まあ、ね、このサイト自体がやはり、ご高齢の方を、
うん、そうですね、
見てらっしゃいますし、83歳ってありますからね。
うん。
50歳以上の人の意見多いですね。
だから、そういう、まあ、もちろん、50代からの方、まあ、まだまだ元気な方がいらっしゃると思いますけれども、その、自分の母親がとか、自分の父親が、例えばペースメーカーを入れていて、ペースメーカーというものに初めて触れて、あ、携帯電話は危険なんだなっていう理解をされる方は、うん、どうしてもその優先席付近での携帯電話のマナーっていうのに非常に目が行くと思うんですけど、うん、やはり今の若い世代ってそんなにペースメーカーって、身近な存在じゃないと思うので、うん、まあ僕らも含めてそうなんですけど、うん、あまりこうピンとこないというか、
ね、
そして自分たちも携帯電話やっぱり使うので、まあちょっとわからない部分ではあるんですけども、逆にね、大変申し訳ないんですけど、
うん、
なんだろう。優先席って、まあ、高齢の方が来たら譲らなきゃいけないスペースだとは思ってるんですけど、
はい、
たまにこう、ね、ご高齢の方で、優先席が空いてるのに、こう、わざわざこう、若い人が座ってるからって言って、優先席じゃないところにこう、近寄ってきて、どいてくれよみたいな雰囲気を
出される方が。通常の席狙ってくるってことですか？
そうそうそう。人がいるんですけど、いや、だったら向こう行ってよって思う。
そうね。まあ、相手だったらね、お座りになられたら、向こう、向こうの方は泣いてますけど、みたいな感じになる。
そう、優先席。多分優先席に座りたくないとかいう思いがあるんだろうね。
いやまあ、なんかね、優先席だけシルバーの色だったりするしね。
そうそうそう。
まあでもね、このね、ペースメーカーとかのなんか電磁波の影響とかよく言われるんですけど、僕、いつも不思議に思うのが、電流が流れたら電磁波って必ずできるじゃないですか。その磁界ができるんでね。はい、まあ、磁力の影響とかってあるんですけど。だったらもう電車乗ってる時点でダメじゃんって思うんですけどね。
そうですね。
いや、僕思うんですけど、うん、ペースメーカーがね、
うん、
こんだけ世の中が発展してですよ、
うん。
昔だったらあり得るかもしれない。要は電車がまだ出たてで、携帯が出たての頃のペースメーカーだと、うん、その電波の影響でうんぬんっていうのはあるかもしれないけど、うん、 今こんなに世の中が発展してて、ペースメーカーが携帯電話の電波を拾って、なんかこう、おかしくなるとか、うん、危害を加えるっていうほどの進歩しかしてないわけがないと思うのよ。
しかも今、あれでしょ、山手線とか Wi-Fi 飛んでますよね。
そうそう。もう電波だらけ。この人がまずその優先席座るまでにね、
うん、
歩いてきた中でもっと危険があるはずだとは思いますけど。
うん、だから、
まあ
うん、もうだから、昔にそう設定しちゃったから、
そうなんだよね、
まあ、そのままね、みたいな。うん
ちょっと一世代前くらいの注意、マナー違反だよって言われてるような張り紙とかが、まだ今も生きてるっていうのは、ちょっともうちょっとそれを改める必要も出てくるんじゃないかなというふうにも思いますね。ま
あ、可能性があるとしてね、まあ乗せとくのはいいと思うので。
まあでもそういうのはちょっと不快に思う人がいるんだっていうね、心構えだけはしておいて、
うん、心配しちゃうなっていう時は、はい、まああるかもしれないです、う
ん。まあでも優先席付近は基本的に携帯電話は使用しないっていうことで、皆さん統一していただければ、うん、多分問題はね、ないでしょうから。
まあですね、まあ。
そもそもまあ、あんまり近づかないっていうね、優先席に関しては。
近づかない。
その全面的に譲りますってことで、
うん、
通常の方のね、
うん、
席とかに行った方が、
そうですね。
無難ですっていう形ですよ。はい。はい、というわけで、まあちょっと駆け足でいきますけれども、うん
はい
第8位はですね、車内で化粧をするというところですね。まあ、やっぱり割とその上の方の世代の人からすると、うん、やっぱり若い女性が化粧しだすっていうのはちょっとシュールだと。
うん、
かつなんか目障りだったりとか、
うん、
ね、なんかこう品位に欠ける光景だからちょっとやめてよって思っちゃったりするのかもしれないなぁなんて思うんですが。
まあ、忙しい時はしゃあないよね。
うん、なんか今ギャグですか？
ん？
社内でっていう。
社内って
そう、もうなんだろうな。全然考えてなかった
ギャグに結びつけるアンテナ高いですよね、グリーンディってね。その、ギャグのアンテナが何なのっていう。僕全くそんな意識せずに聞いてましたけど。
そうですか。
すごい、俺が恥ずかしくなっちゃうよ、俺。社内で。
そう、だから俺そういうの気づくのが多いんで、この前のしょうがないっていうのも、勝手に自分で恥ずかしくなったんですよ。
まあ、それは逆じゃないんですけど、はい、まあ、最近なんかやたらと忙しい人多いじゃないですか、ビジネスパーソンで言うと。うんはいはい、だからまあそういうところ、
まあ、早起きしろよって話ですけどね。
まあ、それはそうなんですけど、まあ、ね、皆さん寝坊する時もあるでしょうし、毎日毎日こう、一緒に、乗る電車でね、同じ人が毎日化粧してるってんだったら、そいつは注意しなきゃいけないんでしょうけど、
うん、
まあ、たまにね、たまだったらしゃあないんじゃない？
まあね。
しゃあないだし。
まあ、あとこれは、若い同じ世代の女性とかからすると別にいいんじゃないっていう人もいるかもしれないので、つまりまあ、世代がね、
うん、
本当に若い人で言うともう、10代、20代の人が乗ってて、まあ子供も乗ってるでしょうし、そこからお年寄りの方まで乗ってるっていうこともあるんで、やっぱそういったいろんな世代の人が一度に一つのスペースに収まるので、うん、まあこうね、生活スタイルとか考え方が一切違ったりするわけじゃないですか。
うん。
それが今回ここで課題になってるなぁなんて思うんですね。
まあだから極力しないようにする。まあ化粧はね、本来は家でやるものですから。
う
んまあトイレでやるとか、ついてからやるとかね。
そうね。
まあ、そういう風にしていただく。
まあ、あとそれで化粧をすることで、うん、他の人に迷惑かけるっていうのはまずいんでね。なんか、粉的なものをね。
ああ、まあそうね。
振りまくみたいな。振りまっこ出しないか。
だからまあ、リップ塗るとか、
うん。そう、それぐらいはいい。
なんか、アイシャドウ買うとか。
そう、
まあ、簡単なものだった
ら。手鏡でちょっとチェックするくらいだったらね。
うん、
全然問題ない。
それぐらいにしていただければと思います。
はい。
はい。
7位は、大声で会話をする。これはまあ、さっき、アルコールの件でね、大声で話す人がっていうあたりで言ってたんで、まあ、アルコールに限らずね、普段から大きな声で話すっていうのは、もう筒抜けになっちゃいますし、会話の内容がどうしても耳に入ってきちゃって、何話してんだこの人みたいなね。あら、やばいですね。まだ7位なのに、コーナー終わっちゃったジングル。
はい、
なってちゃったんですけど。ちょっと延長してもいいですかね。
はい。
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 じゃあ6位に参りましょうかね。
はい。
大丈夫でしょうか。はい。はい、まあ、6位、優先席、席を譲らないって書いてありますけど、まあ、これもね、さっき言った通り、優先席付近にまず行かないことが一つのね、
うん、
まあ、我々若い世代からできる一つのあれかなって思うんですよ。うん。
ねうん、まあ、だから女性専用車両と同じ感覚で見ていただくという。あそこの車両の後半部分だったり前半部分は基本的には、まあ、 そういう、まあ、例えば妊娠されてる方とか、
うん、
ご高齢で、まあ、ね、大変な方とか、まあ、そういう方に、用に取ってあるものだという認識をしていただいて、うん
ね、そうですね。優先席って名前はいいと思うんですけどね。なんか女性専用車両とかもすごい露骨な表現ですけど、
うん、
優先席ぐらいだったらね、
別に。女尊男卑な感じがしますよね、うん、大変。
お年寄りとか関係ないですもんね。まあ、なんていうの、関係ないっていうか、そのお年寄り専用席とかそういうような名前でもないですし、うん、なんかちょっと体調が悪かったら座って。
そう、ね、若い人でも体調悪かったりとか、なんだろう、体が不自由だったりしたら絶対その席をね、うん座っていいと思いますから。
そうですね。
一回どっかで試したらいいんじゃない？車両によって年代を分けるっていう。
ああ。
まあ、女性は女性専用車両に行っていただいて。
めっちゃ噛みましたね、今なんか。
男性は年代でね、例えば、うん、こう入り口付近のところは、こう高齢の方に入っていただくと。で、ちょっと遠くなると10代からこう、ね、先頭車両から10代とか。
まあ確かにそうすることで、痴漢とかも減ったりね。
うん、そうね。
効果は出てきますけども、ちょっとホームからシニアまでのところが、うわ、遠いとかなった時は、
うん、ああ
間に合わなかったりする時がね、うん、出るから、せめて入り口はまあどこで入ってもいいよっていうふうには、
うん。まあそうね。そういうことだね。はい。
その辺はありますね。というわけで、第5位に釣りたいんですけれども、はい、携帯電話で通話。
これは良くないね。
うん。
うん
さっきの、携帯電話利用と一緒だと思いますけどね。
そう、なんかあと、電話しながらなんかこう、切れたりとかね、すいません、すいませんとかね、ビジネスマンでね、やってたりするの、やっぱりそういうのってこう、見たくない光景だなぁなんて思うんですよね。
あと特にビジネスマンはそこでこう、話すことによって、例えば得意先の名前を言っちゃったりとか、
うん、
そういうことで、あ、何々、例えば、なんとか株式会社の何々です、あ、いつもお世話になってますって言った瞬間に、あ、この人どこどこ会社の人なんだって、周りから見られるっていうことを、うん、
見られちゃう。
もうちょっとね、社会人のマナーとして、うん、まあ、ホネストがね、よくやる、社会人としてのマナーの、マナー講座じゃないですけど、
うん、
あれのマナーの一環にもなってくるところでしょうから、まあ、ぜひそういうのはやめた方がいいですよっていうのはね、うん、皆さん思っていただければ
。でもこれも、ケースバイケースっていうのがね、ありますよね。
はい。
約束の電話に乗った、娘は返してくれるんだろうな、みたいな、電話とかね、あったらね、これについてマナー違反だろうなんて言えないですよね、うん、とてもじゃないけど。
なかなかないけどね。
ないです。まあ、ドラマの見すぎだろって思われちゃうんですけど。
そうね、お前絶対ないだろ、それっていう。
でもどうしてもなんか、例えばこう、出産、
ね、
奥さんが出産を間近にって時とかの、緊急的な電話とか、ね、絶対あると思うんで、そのために携帯電話って、うん、うん。どこでも話すためにあるものですから、
はい。
その辺は各自のね、優先度によって出る出ない。まあ、出るにしたら、ちょっと、連結部分まで逃げるっていうか、まあ、ちょっと席を外すとかね、いろんな工夫は必要だな、というふうに、思います。
はい。
はい。じゃあ、4位、
うん。
手で口元を覆わず、席やくしゃみをする。
まあ、これ
はもう、ね、やくしゃーみたいな感じで。
これは、あれですよね。電車に限らずですよね。
電車関係ない。
公共のところとか限らず、うん、これは人間としてどうなのって話ですよね、もうね。
普通に店とかでね、もう自由にもう、うえーんってやる人いるっていうね。
まあ、これは、やる分だったら、一人暮らしの家でやるとかだったら別にいいけどさ。
うん、結構インフルエンザとか、ね。
そうね、う
ん。時期的にそういうことがあったりするときは、割とみんなその辺は、
うん、
ちょっと神経質になっちゃう部分があるから、そういうときこそね、うん、マスクをしたりとかいろいろして、
潰
して、
まあこれは、
いただきたい。
常識としてやってくださいっていうね。
はい。
そうです。電車に限らずこれはやらなきゃいけないことですね。
うん
はい。で、まあ、3位、降りたい人がいるのに、徐行口付近から動かない。
うん。
つまり、あれですかね、両サイドにポジる人かな？
あ、入ったところすぐね。
はい。
はい。
なんかよく、こう、並んでて入ると、大体みんな奥に詰める必要があるんですけど、はいはいはいはい、急にヒュッとね、こう、忍者みたいに、左右にぺったり張り付いてですね。
昔よくやってたわ、それ。
いや、僕、やってますね。
なんか、
でも、乗降口のその、なんだろう、ドアの、僕、ドアと、椅子の、横のところあるじゃないですか。
ちょっとした空間に入れるところ。
そうそう。あそこの空間に僕、すっぽりはまるんで。
ピタッとね。
うん。
うん。だから基本的にこう、
うん。
何乗り降りをするのに邪魔にならないようには、こう、ビッてやってるんですけど。
う
ん、
そう。余裕のある パターンと、
うん、
あそこすぐにもう、
あ、わかるわかる。
席が来ちゃってて、
うん
うん、
あそこにぴったりしてるとドアの邪魔になるパターンがあるんですよね。
そういう場合はおりますけど、あとね、中には、もう、ドア目の前なのに動かないやつがいるんだよね。
ありますね。
いるね。
片方空いてっからいいじゃん、みたいなね。
そうそうそう。あと、ね、後ろからこう、電車から降りようとするときに、要は、ドアの目の前に立たれて、そいつが開けないもんだから、お前降りようとしてんだけど、みたいな。
うん、
どいてくれる、はい、みたいな感じになるときがありますけどね。
これは僕も、マナー違反になる部分が多いかなと思いますので、
うんうん、ね。
はい。あとは、人がね、人はセーフでも、その持ってるカバンとか引っかかっちゃったりする可能性もあるんで。
う
ん
う
ん、
そうね。そうですね。
はい。
うん。で、まあ、一駅二駅で降りるってあれば、まあ、それでもいいかもしれないですけど、それで10駅くらい乗るんであれば、もうちょっと奥の方に行くなどして、座るっていう方が、まあね、円滑に済むんじゃないかな、なんて、思います、
はい
はい。ということで、かなり、時間オーバーしてるので、残り二つ、サクッといっちゃいたいと思うんですけど、はいはいはいはい、まあ、まず2位ですね。座席を詰めないで座る。足を広げて座る。という、まあ、座り方に関するマナー違反に8876票集まっておりますけれども。
うん、
まあね、これはもう、わかりますよね。
意見が面白いですね。まあ、立っていても十分なくらいお元気そうな男性に限って、幅を使ってどちらかによることに気づかない。51歳の女性の方が言ってますけどね。
だっ て, って
お元気そうな男性に限ってお元気そうなって何なのこれ。
お元気そうな、まあ、20代とかね、30代のお元気そうな男性に限って幅を使ってらっしゃると。
すっごい柔らかい表現ですよ、これ。
柔らかいけど言ってるのは非常にこう、ダメージを与えてくるようなね。若い人に対しての、鬱憤がね、溜まってるなぁなんて
感じですけど。もう少し詰めれば多くの人が座れるのに、立っている人が見えないのかなと思います。みたいな。
なんだろ、これ。これ、どういうことですかね、これ。もう、なんとすごいさ、いや、すんごい嫌みったらしく言うおばちゃんみたいな言い方するね、これ。
そう。見えないのかなと思いますっていう、そのくだりさ、
うん、
あのさ、すげえ陰湿的だよね。あの、言い方が。
まあ、
逆すぎる感じです。
まあ、男性で言うとね、なんか足を広げて座るなど混雑してるのに知らぬふりをして迷惑を顧みない態度が許せない。
いや、こっちの方がね、俺好きですよ、この表現の方が。
うん。
ダイレクト。
の人が見えないのかなと思います。
そのね、ちょっとメタファー入れた表現にやめてほしい。
皮膚が。
見えないのかなってね。
こいつ見えない。ないじゃん。ないんじゃないかなっていう。
まあ、ちょっとこの表現で、つぼつかんでつぼってしまいましたけども
。でも、こういうことを思われてるってことを、もうちょっとちゃんと認識するべきですよね。まあ、そうですね。我々の世代も、ね。
まあ僕らもじゃあ、こういうことを思っているのかなと思います。座りながら思えばいいです。
そうですよ。ちゃんとだから譲ってください。
はい。
はい。
そういうことですね。
はい。
はい。
はい。では、最後、第1位。降りる人がいるのに乗り込もうとする。
はい、
これはあれですよね。ウィーンって開いたら、まず降りる人を降りさせて、その次に乗る。
うん、
都内だと割とこれできてるんじゃないかと思うんですけど、
ね、
うん。列がちゃんとあって、
うん、
山手線なんかでもね、二列くらいになってて、
うん、
で、降りてから入ってくっていうのがあるんですけど、
う
ん、まあたまにちょっとかそってる駅とかだと、
う
ん、まあ降りてくる人の数も少ないっていうのもあるのかもしれないですけど、空いた瞬間乗ってくる人がいる、
ね。
しかも、これ僕から言いたいんですけど、若い人じゃなくて結構、お年を召した方が、結構この感じで来る感じ多いんじゃないかなと思う、
ね。あるね。確かにね。
そうだね。立っていても十分だからお元気そうな男性は結構マナー守りますもんね。
そう。
うん。
なんでそこを引っかかってる
のなんか、ドアを開いた瞬間、なんかね、まず乗ってくる方の人が、左右に避けずにですね、もう、そのまま仁王立ちしてたりとかして、降りる方の、この事態を、まず阻止してくるんですよね。
入れて出してって思うけど。
そう。
あと、ラスボスみたいなのがいるよね、時々。
ダッシュで座席を確保する元気があるなら、年長者に譲ってもいいのでは。書いてある。
なんか若い人に対してのなんか嫉妬心がなんか、
まあ、基本、結構全然そういう人の書き込みしかないですもんね。まあ、うん、まあでも、そうか、なんか1位なの不思議ですね。そういう守られてないっていうイメージがあんまりないんでね。どっちかっていうと、ね、座席を詰めないで座るとか、そっちの方が、
うん、
で、これ多分僕が考えた結果ですけど、うん、ちょっと高齢者の人たちになってくると、そのフィジカルの面でね、
うん、
若い人とかだったら、人にこうボンってぶつかっても、自分は動かずに、向こうがちょっとボンって飛ばされちゃうじゃないですか。で、考えた時に、飛ばされちゃう側にいる人からすると、やっぱこれ乗りたいなと思った時に、こう、なんだろうな、向こうの人とかがこう来ちゃったりすると、完全1対1だと、自分の方が譲んなきゃいけないくらいの感じになっちゃうんじゃないですか。
まあ、ね。
だからそういうのは、ちょっと若い人に配慮いただいてっていうことを言いたいんだなって思いますね。だから、ね、降りる、降りないに関係ない話じゃない
ですか。そういう意味で言うと、僕は逆に飛ばされる側の人間だと思うので。
まあ、あるいは避けるってことね。うんうん、細すぎてシュッとすり抜け、
すごく、まあ、気持ちはわかります。だから、ちょっと、ガタイのいいお兄さんとかが、俺が降りようとしてるときに、無理やりドーンって来ると、ドアイみたいな。うん、
ねえ、あるね、確かに。
あれは、ちょっとね、思わず、睨んじゃいますけど。
で、かといって、そういうガタイの大きい人って、こう、避けたりすると、逆に避けた側のところか、道がなくなっちゃってね。さらに後ろの人が、うっぷすみたいな感じで、こう、背中に当たってきちゃうっていう可能性もあるから、微動だにできないっていう背景もわかるんですよね。
マナーはね、しっかりしましょうよ。
そうね。自分の、なんていうの？自分がラージ M かスモール M かみたいなところもちょっとよく意識していただいて。
そうですね。
ホネストは、もう、
ニアリーイコールゼロ。
十分、そう。十分無視できるものとする。
はい。ぜひ無視しないでいただきたいですからね。
無視しないでいただ
きたい。
はい。
みんな同じ人間なので。
はい。そうですよ。
人間乗ってくる人みんな平等、ね、はい。人権のある。みんな、生きながらにも、みんな、生まれながらに平等なはずなんでね。はい。年も関係なくですよ。むしろ、高齢者の方々には、そういう体がね、ボンって当たらないように、最善の配慮をね、尽くして、
そうですね。
まあ気持ちよく乗車していただけるように、まあ若い人からそれを配慮していくっていう、まあ、大事になってくるかな、なんて、思いますけれども。
そうですね。
うん。
ってことで、
はい、
まあまとめちゃいますね。まあ、おのおの、自分の、今やってることを、ちょっと振り返りつつね、おのおの注意をしていけば、これはもう、みんなオールクリアになるんじゃないかな、と。思いますね、
うん。はい。
結局、一人一人の、ちょっとした、こうね、気遣いとかがあることによって、全体的な乗車マナーってのは向上するはずだと。
うん。
っていうことなんで、まあ、電車乗る方もね、その、こういうことって、こういうふうに取り上げたりしないと分かんないと思うんですよ。あ、こんなふうに思われてんだ、普段とかね。
うん。
いうのもあったりするんで、この辺はもうちょっとね、その JR の人たちも、言ってってもいいかもしれないですね。
うん。そうですね。
乗ったら左右にまず行かずに奥にお詰めくださいとかね。うん、その、すごい簡単な話なんで、まあ、ね、言うなり、指導してもいいんじゃないかな、たまには。ちょっと、やり方
は
厳しいですけど。
うん。
そんくらいのことがあることで、ちょっとずつマナー向上するかなーなんて、思いますけれども。
そうですね。
はい。まあ、時間も時間でね、出てきちゃったんで、お二人から何かちょっと一言ずつあれば、かかってそれで終わりにしたいと思うのですが。
まあ、常に、他人の人がね、不快に思ってるかどうかっていう、そこはね、意識して乗るしかないですよね、これ。
そうですね。
僕あんまりね、今、都内の電車に乗ることないんで、どちらかというと、まあそんな満員電車とか乗らないんですけど、まあね、うん、マナー。まあマナーっていうか一般的なね、常識の範囲なんで、なんかくしゃみをね、口元を押さえずにやるとか、まあ、普通に生活してれば、なんかそんなに、なんか僕、なんか問題になるようなことはないのかなと思うんですけど、
うん、
うん、やっぱりその辺のね、意識のズレが、マナー違反とかいう風になると思うんで。まあ気をつけたいですね。こういうところね。
そうですね。
はい。
ですね。
はい。
ホネトさんはいかがでしたか？
まあ私も、同意見ですけども。まあ基本的に公共のものですから、まあ、特にね、電車のマナーがひどい。まあ他のバスとかは結構マナー守られてたりするので。
平和ですね。
まあ譲り合いとか、
うん
うん。うん。そういうところがちゃんとされてると思うので、ぜひその、なんか、電車以外の公共の交通機関のマナーを電車の中にもしっかりね、入れていただいて、譲らいの心じゃないですけど、要は自分自身が、良ければそれでいいっていう考え方をですね、ぜひ、まあ、改めていただいて、まあ、より良い、まあ、公共の乗り物の、まあ、みんなで共有するところですから、ぜひ、 心地よく皆さんが使っていただけるような形で、自分も、まあそうすると多分自分にも返ってくることだと思いますからね。まあそういう意識でみんなが持っていただけるといいんじゃないかなと思いますけどね。
はい。というわけで、はい、まあ我々3人とも同じ世代の人たちですから、うん、どうしても想像の域になっちゃったりもするわけですね。その、
はい、
その人の立場に立って考えたら、あ、こんなことを考えてんだなとか、
うん、
若い人のこういう行為が苦手だっていう人絶対いると思うんですけれども、うん、まあ今日紹介したような話はね、割とその上の方とかいう方とかね、いう人たちの普段思ってるっていうところもちょっと、まあ笑い話にしてしまった部分は申し訳ないんですが、ちょっと紹介してる部分もあるんで、まあ、こういったのを考慮しつつ、うん、乗っていきたいと、うん。
そうですね。
いうところで、大変長くなってしまいましたが、このコーナーを終えたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。はい。というわけで、まあ今日はね、まあ前半の、かけるタイムの方は、まあ夢を見ることをうべしってことで、まあ脳活動から映像が復元できますよっていうようなお話と、江戸端カオスの方は、まあ公共交通機関で、まあ注意したくなる許せないマナー違反と、いうようなところをお話ししていただきましたけれども、
うん、
そういえばですね、この前、私電車乗った時に、どこの駅だったか忘れたんですけど、あ、電車来たと思ってこう、階段上がってった時にですね、その駅構内のアナウンスで、この駅には1分程度停車いたします。中ほどの6号車、7号車大変空いておりますので、皆さんそちらの方に、みたいな、アナウンスが、なってて
ですね。珍しい誘導だね。
うん。だから中ほどの方だと、めっちゃ空いてるから、一分程度停車するからすぐ発車しながらみんな歩いてそこまで行ってね、みたいな、ことを誘導してた。それは JR だったんですけど。まあそういうことを言う、多分、おそらく駅ごとに違って、なんだろう、イベントとかよくある駅、だと、そういうことがちゃんとされてるような気がするんですよ。
なるほ
どね。要は近くに東京ドームあるよとか、なんか横浜のね、新横浜の方だよとか、まあ、そういうところだと結構やられてるところがあるのかなと思うので、まあぜひ、そういうところのね、知見を、うん、その他の、まあ、よく混雑する駅にも、まあ使っていただけるといいのかな、なんて思ったりね、うん、ふと思い出しましたけどね、
うん。電車ってあれだよね、駅ごとにさ、ホームの階段の位置とかによって混むところが違うっていうのもあるしね。
う
ん、
そうね。
その辺は、アナウンスしてくるといいかもね。
まあ、しょうがないですけどね。だから、今度からは、ナビタイムとかね、そこら辺のところで、どこの車両が、あまり混まないかっていうのが出てたりとか、うん、もうそのうち多分、それぞれの車両ごとに、今の混雑状況とか出るような気がしますけどね。
まあ、デジタルサイネージが映ってるような部分とかね、うん、画面のところに。う
ん、だから、そこでなんか測定をして、アプリにね、それを配信して、今の、次来る電車は、どこが空いてるとか、
うん、
そういう状況が見れるようにリアルタイムでなってくると、まただいぶね、変わってくるんじゃないかなと思いますので、うん、まあ、ぜひ、どっかの企業さん、それを提案してみてはいかがでしょうかっていうね。俺が提案しろって話ですけどね。はい。
まあ、電車作る側の方もね、うん、もうちょっとこう、フレキシブルに動きやすいような車内の設計とかを、
う
ん、
そうですね、
昔のままじゃなくてね、ある程度やっていっていくのもいいんじゃないかなって。
はい。
思ったりしてみたりって話で、話は尽きないんで。
はい。
はい。まあそんなところでございますね。はい。まあ今日はちょっと長くなってしまいましたけれども。じゃあ10月のテーマについて、グリーンティーさんから。
はいはいはい、あ、私から。私から行くんですか、
はい、
全く準備してなかったですけど。まあ10月のね、募集中テーマは、
はい。
あれですよ。今なら言える、ごめんなさいと。
あれですよ。
あれですよ。
はい。今なりやる、はい。ごめんなさい、ということで。
まあね、ツイッターの方には流してますけど、中二の時、ママさんに変えたもん、今さに実家に行って何回言ってるんだ、俺はっていう感じ
です。早く返してください。
ごめんなさい。
もう、テンプレにしなくてよくねっていう感じですよね、その話。
早く返してくださいね。
他にあります？
いや、
もうでも、それ言っちゃったらさ、ネタになっちゃうからね、ねちょっと、
またなんか、
まあ、今思い出しながらって感じ。はい、
まあ、あるとすれば何ですかね。まあ、別にこれ、もうごめんなさいって言って後なんですけどね、高3の時、理科のね、実験室で水こぼしたか、びちゃびちゃになってる状態をそのままほったらかしにしてて、ごめんなさいとかね、いろいろありますけど。
ええ、我々の話じ
ゃない。我々から先生方に対してのね、ごめんなさいっていう話もいっぱいある、いっぱいありそうですよ、
ね。いっぱいいますね。廊下にね、
水まきしました。
みたいな。いろいろありますね。
やめなさい。
あれで、ね、怪我人出たら終わってたよね。
どんな中高生だったんだって
話。まあ、いろいろ、すみませんというのがあります。そういうのをね、送っていただければと思います。匿名で読みますのでね。まあ、ダイレクトメールか、普通のメール、ヤフーメール、グーグルのメールでお寄せいただければと思います。
はい。
はい。
まあ、そんな、番組に対するお便りのことについてはですね、私が言っていきますけれども、かけあがりラジオでは、番組に対するお便り、メッセージを大募集しております。ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールにてお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp に送りいただければと思います。
はい。
番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特殊テーマ、あとは、10月のお題ですね、今なら言えるごめんなさい、などを、の回答を、気軽にどしどし送りいただければと思います。
はい。さっき俺 DM のことダイレクトメールって言うんだったね。
そうね。なんでダイレクトメール
間違えましたね。
家に届くのかな
ダイレクトメッセージですかね。はい。
送りいただければと思います。はい。じゃあそろそろ82回は終わっていこうと思います。はい。ということで、10月30日。まあ、もう秋真っ盛りだと思いますけれども。また次、11月の10日にお会いいたしましょう。お送りいたしましたのは、私のネストと、
グリーンティーと、
ウマーマでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。